主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。旧賛美歌の346番、失礼しました、546番、546番の三詠を歌います。捧げます。主の祈りはこのパンフの中にありますので、ご自由にご覧ください。主の祈り。
天にいまします、我らの父よ、天の悪は御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。聖書はコリントの信徒への手紙に第12章の11節から13節です。新約聖書の340ページになります。朗読します。私は愚か者になってしまいました。あなた方が無理にそうさせたのです。私があなた方から推薦してもらうべきだったのです。私はたとえ取るに足りないものだとしても、あの大人たちに比べて少しも引けは取れなかったからです。私は使徒であること、印や不思議な技や奇跡によって
忍耐強くあなた方の間で実証しています。あなた方が他の教会よりも劣っている点は何でしょう。私が負担をかけなかったことだけではないですか。この不当な点をどうか許してほしい。一言お祈りいたします。父と子と聖霊なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今朝も主の日の礼拝をこうして一堂に会して捧げることができますことを感謝します。どうぞこの礼拝をあなたが祝し、聖霊の恵み豊かな礼拝とされてください。そして一週間を歩む力を私たちにお与えください。昨年からのコロナが今も猛威を振るっております。ここ石川県にあっても最近はまた感染者が急増しております。神様、どうぞ速やかにコロナを収束してくださいますようにお願いいたします。コロナの感染のために大きな影響が出ております。この世にある私たちの教会も例外ではありません。感染防止のためにいろいろと対策を講じてはいますが、それらも結果的には多くの過ちも含んでおります。時には教会を愛するあまりにそれらが不協和音となることさえあります。けど私たちの教会の主はイエス・キリストです。主はこのような困難な局面にあっても私たちの和解の主となってくださいました。感謝します。どうか私たち一人一人が悔い改め、さらに長老会全体が悔い改め、主が示してくださった憐れみを感謝して受け入れ、互いを尊重し合い一つとなって進むことができますように導いてください。また私どもの群れも高齢者が多く、病気や怪我で入院されたり体の不都合で悩んだりしている方が何人もおられます。どうぞその方々を励ましてください。あなたが共におられるゆえの慰めをお願いいたします。今日は福音のために愚かになると題して大沢正義先生が説教されますが、どうぞ先生を聖霊により進めてください。いい尽くしませぬ祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条も同じパンフの中にございます。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわえ、 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今から約1000年前に分かれました信仰の兄弟、ロシア正教などの東方正教会には風天行者という言葉があります。風天っていうのは風天の虎さんの風天ですね。普通の社会生活や常識からは外れてしまっている人のことであります。トルストイやドストエフスキーの小説などを読んでも、この風天行者と思わしき人々があちらこちらに顔を出しています。ボロを身にまとい、髪やひげを伸ばしっぱなしにしながら、教会堂の軒下などで野宿しながら過ごすのです。人里離れた修道院で生活するのではなくて、街中にいながら祈ったり歌ったり、風変わりで、愚かとも言える振る舞いをしていますから、子供たちからはしばしばからかいの対象になるようですが、しかし東方正教会においては神の人として民衆からも大切にされている部分もあるそうです。この風天行者のことを英語ではホーリーフール、聖なる愚か者と訳されます。この人はどんな権力者に対しても無礼な言葉、愚かな振る舞いをしても許される、そういう人ですね。愚かさ、愚か者であるということが単なるマイナスとは捉えられないのです。しかしこれは東方正教会だけの視点ではないと思います。ローマカトリックの信仰に生きた作家遠藤周作は、おバカさんというタイトルの小説を書きました。そこで描かれている登場人物、ガストン・ボナパルトという名前のフランス人青年ですけれども、まさにこの人がホーリーフール、聖なるおバカさんそのものであります。ナポレオンの子孫と称する馬面のボナパルト青年は、徹底したお人よしであり、傷ついた人、挫折した人、周りから打ち捨てられている人を見ると黙ってその傍らを通り過ぎていくことができません。どんなに邪険に扱われ、煙たがられ、蔑まれ、笑い者にされても、あ、この人には自分の助けが必要だ、慰めが必要だと思えば、その人に寄り添おうとする。その人が逃げても逃げても子犬のようにその後を追っていく、損得を超えて振る舞うおバカさんであります。実はこのおバカさんには実在のモデルがいるといいます。ジョルジュ・ネラン神父というフランスからやってきた宣教師です。32歳で日本に来て、91歳でこの日本の地で亡くなりました。大変優れた教育者で、戦後日本の大学教育で学生たちに大きな感化を与え続けてきた方だといいます。また神学者としてもカトリック教会とプロテスタント教会の架け橋となる、そういう存在として大きな期待を持たれた方でした。しかしこの方は60歳の時、一冊の大きな神学書を書き上げますと、教育の現場からも、また自分の神学研究の第一線からも退かれました。代わりに何をしたのか、バーテンダーの学校に通い、それからバーで見習いスタッフとして時給400円で働き、そしてスナックバーエポパという飲み屋を新宿歌舞伎町で始めました。 信仰のあった遠藤周作は、これは日本にとっても世界にとっても大きな損失だと強烈に反対したようです。しかしネラン神父は、教会に足を運ぶことのない日本人サラリーマン男性に宣教がしたい。すべてを捨てて新宿歌舞伎町のバーに立つことを選びました。愚かな選択です。けれどもイエス・キリストの教会はこのような愚かな選択を尊びます。たとえその愚かな選択が先見の明があったわけではなく、明らかにこちらを選ぶことによってより多くの実りを得ることができる選択をみすみす見逃すことになる。自分の命の無駄遣いに見えるものであったとしても、イエス・キリストの教会はこのような愚かな選択を尊びます。今日の聖書箇所において使徒パウロも申します。私は愚か者になってしまいました。あなた方が無理にそうさせたのです。単純にバカと訳せる言葉が使われています。丁寧に言えば理性が欠けている、合理的ではないという言葉が使われています。パウロは自分は理性に欠けた合理的でないバカになってしまったと言います。その言葉に続いて、あなた方が無理にそうさせたのですとあります。この手紙の受け取り人であるコリント教会の人々が無理やりに自分をバカにしてしまったと言います。これまでのところで、このキリスト教会の歴史上最大の伝道者であると言えるこのパウロという人に向かって、コリント教会の人々というのは、パウロは手紙では重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという悪口を言っていたことが分かっています。それと同じようにパウロは愚か者だという悪口をも言っていたということでしょうか。そうじゃないんです。パウロが愚か者になってしまったのは、あなた方が無理にそうさせたと言ってますが、前後をよく読んでみれば結局自分で選んだ道なのでありました。パウロがここで愚か者になってしまったというのは、具体的に自分のどういう状況のことを言っているのでしょうか。それはここまでのところで自分の数々の自慢について、コリント教会の人々に向かって数え上げてみせたことであります。血筋を誇ること、宣教師としての働きの大きさを誇ること、宗教家としての不思議な神秘体験を誇ること、 その一つ一つをこの少し前のところまでで数え上げてみせたこと、そのことを自分が愚か者になってしまっていることだと言っているのであります。実はそこでパウロが数え上げてみせましたパウロの長所や取り柄というものは、パウロがキリストというお方に出会い、そしてそのお方に捕らえられてしまって以来、自分では何の価値も見出せなくなってしまったものでありました。イエス・キリストを見出したとき、いや、より正確に言うならば、イエス・キリストというお方に見出されたとき、パウロには価値観の大転換というものが起こり、今まで誇りにしていた自分の長所や取り柄がキリストの前にある今は全く損失としか見えなくなってしまっていたのであります。もう少しも価値を見出していない自分の長所や取り柄を、しかしコリント教会の前に自慢げに並べなければならなくなったことを、理性の欠けた愚か者になってしまった自分の姿だと、そう言っているのであります。なぜパウロは自分で価値のない愚かな誇りだと思っていることをコリント教会の人々の前に披露したのでしょうか。実はそれらを語ることによって、その教会の人々が浸水していた立派な人々の経歴と比べても、自分は少しも引けを取らないものであると語るためでありました。自分自身はそこに何の価値も見出さないんだけれども、君たちが血筋の良さや働きの大きさや神秘体験が大好きで、それが伝道者宣教師者の格付けや箔付けに欠かせないと思い込んでいる、君たちがそういう人たちから教わりたいと思っている、だからあえてそれを数え上げてみせようということであります。しかしそれによって自分が認められたいからではありません。むしろそれが教会の教えと照らし合わせると本当にくだらないことであることを分かってもらうためです。イエス・キリストの教会にとっては、私たち人間が今価値ありとみなすもの、合理的と思うものが必ずしも我々の適切な物差しにはなり得ないんだ、そのことを思い出してもらいたいのです。その前提、古い思い込みを捨てさせるために、パウロはあえてコリントの人々がまだ捨てられずにいる古い価値観に沿った自分の長所と取り柄を数えてみせたのであります。そうであるならば、あなた方が無理にそうさせたのですというのは、コリント教会に脅されたとか強制されたというのではなくて、やはりパウロがあえて自分で選んだことであります。実を言えば、コリント教会でパウロが働かなければならない必然というのはほとんどありません。13節に、あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょう、私が負担をかけなかったことだけではないですかとありますように、パウロの宣教師としての生活はコリント教会によっては少しも支えられていないのです。確かにその教会はパウロの宣教によって生まれた教会でした。しかしキリストに結ばれて神を信じる者にとって、今はもう無価値となったこと、むしろマイナスとしか思えないことに、いつまでもしがみつき、いつまでもありがたがっている彼らであるならば、パウロが縁を切ったってもう少しも構わないはずであります。もちろんパウロはこれまでも何度も何度も彼らを引き戻そうとしました。何回もその地を訪問し、何度も手紙を書き送り、また何人もの使者を使わしました。自分がお腹を痛めて産んだ子供のような教会ですから、その関係回復の努力を重ねました。でも彼らは目を覚ましませんでした。長い間目がくらんだままでした。それならばもう縁を切ったって少しも構わなかったのです。 けれどもパウロは見捨てないのです。その人たちをキリストの福音に立ち返らせるために、それを数え始めるならば自分をキリストから引き離しかねしてしまいかねない損失となった過去の自分の誇りをあえて数えてみせるということすらするのです。どうしても分かってもらいたいことがあるからです。だからやはりこれはパウロが自分で選んだ愚かさであります。私はしかしここには2つの愚かさがあるのではないかと思います。1つ目は自分が捨てた誇りをあえて数えてみせる道化のような愚かさ。これによって教会が自分の愚かさに気づいてくれさえすれば、やがて笑い話になる愚かさ。しかしそれとは違うもう一つの愚かさもここに見えているのではないかと私は思います。そしてこれこそがパウロの本当の愚かなところだと思います。それはコリント教会の異端者たちのことをどうしても捨てられず、彼らの立ち返りを求め続けてしまうパウロの愚かさです。彼らから慕われていないのに、もはや彼らとは別の信仰に生きているというほどなのに、自らの信念、美学、プライドを括弧に入れてまで彼らをキリストのもとに連れ帰ろうとするパウロの姿です。このようなパウロの姿は私たちの心を動かす尊い姿だと確かに言えるでしょう。もしも私たちにここまでして関わってくれる誰かがいるとするならば、それは私たちにとってかけがえのない人間だと思うでしょう。対立の渦中にいる間は鬱陶しくて仕方ないかもしれません。もう関係を断ってそれぞれの価値観と信念に従って別々の道を歩んでいくことこそ私たちは望むかもしれません。しかし目が覚めた時にはこういう人のことを尊くてかけがえがなくてしみじみとありがたいと思うことでしょう。けれども私たちの目が覚めた時、価値のないものを一生懸命に追い求めていた自分の愚かさを笑い、またこの恩人に愚かなものを誇らせてしまった自分のことを心から恥じるでしょうが、しかし自分の愚かさに目覚めた時にこそ改めて見えてくる恩人の愚かさについては、いよいよその不合理さ、愚かさというものが際立つばかりだと言うほかないのではないかと思います。つまりなぜこの人はそこまでして一体自分の目覚めを求める必要があったのだろうか。自分たちのために使うその時間と労力をもっと別のところに振り分けた方がずっとずっと有意義ではなかったのか。その人の人生の結ぶみはもっともっと実り豊かなものになったのではないか。それなのにこの私を追い求めたことは愚かで不合理なことではなかったか。この問いはますます深まるばかりであります。この私を追い求めたことは愚かなことではなかったか。命の無駄遣いではなかったか。そうかもしれません。きっとそうなのです。そうに違いないんです。パウロのしたことは合理的でなかったのです。理性に欠けた行為であったのです。効率ということを考えれば愚かなことであったのです。コリント教会を捨ておいてかねてから計画していた通りにスペインにまで伝道に行けばよかったのです。そうすれば初代教会の伝道はもっともっと広がったに違いないのです。その意味では パウロはコリント教会に関わり合うことによって自分を無駄遣いしたのです。しかしイエス・キリストの使徒、イエス・キリストの教会はそれで構わないのです。こういう愚かさに生きるのがキリスト者であります。あるアメリカのプロテスタント教会の神学者が次のような趣旨のことを言いました。私たちアメリカのプロテスタント教会はこの数十年の間、合理的であることばかりを求めてきてしまったのではないか。世のマーケティングの手法を使いながら伝道のための効率の良い場所を探し、効率の良いターゲット層を定め、そしてその人々のニーズに合った説教ばかりをしてきてしまったのではないか。そしてこう言います。自分たちアメリカのプロテスタント教会は教会の内側の人々に対しても、宣教の対象の人々に対しても、イエス・キリストとは成功を約束してくださる方だと言って自分たちの手の中で変えてしまい、まるでイエスは人々がもっと成功することを望んでおり、そして成功した人々を集めて自己満足できるようになさる方でもあるかのようにしてしまったのではないか。これはアメリカにはびこる成功主義、成長主義に迎合した福音の変質ではなかったか、そう警告いたしますけれども、それらよりも本当に語らなければならなかったことは、誠の神に従うならば我々の人生がひどいことになることもあるんだ、そのことではなかったか。このようにして東と西の全キリスト教会がパウロと共に宣言しているのです。キリストのものとされた人々の進む道は愚かな道を選ぶことがあり得る。効率や合理的ということ、利益や得をするということとは程遠い道を、神の使命に従おうとするとき、神に促されて選ぶことが起こりうる。それがパウロがコリント教会を追い求め、自分をすり減らすようにして彼らに関わり続けた道であり、ネラン神父がアカデミックな世界を捨てて新宿歌舞伎町に飲み屋を開いたような不合理な歩み、おバカさんの歩みであると思います。しかし神はこのような愚かさを喜んでくださるのであります。きっと私たちはここに至ってもまだなおどうにも飲み込めない思いがあるかもしれません。そうは言っても、学識あるあふれる指導者が教育の世界に、また研究に打ち込み続けていたならば、いよいよキリストの栄光を表すことになるのではないか。長い目で見るならば、福音宣教にとって、だから神様にとってもプラスになるのではないか。マーケティングをしっかりして、それに基づいて適材適所の合理的選択をしていくことこそ、結局はキリスト教会の伝道のプラスになったのではないか。そうかもしれません。きっとそうでしょう。けれども、キリスト者たちの愚かな選択によってこそ指させるものがあるのです。しかもそれこそが最も大切なものであります。それはイエス・キリストご自身のお姿です。イエス・キリストの福音、神はその一人子を賜るほどに世を愛されたという福音、神への反逆者をご自身のものとするために一人子を十字架につけるという全く不合理な福音、自分を十字架につけて殺そうとしている人間のために、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているか知らないのですと祈られたキリストの福音、迷わずにいる 99匹を残してたった1匹の迷い出た羊をどこまでも追いかけていくキリストの福音、その不合理なキリストを私たちの不合理で愚かな歩みによってこそそっと指し示すのであります。私たちが神に示された、示され歩む不合理愚かな道は、まことにユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものと呼ばれた十字架につけられたキリストに示されている神の愚かさ、されど神の知恵と呼ばれる我々の信じる福音にかなったものであります。もしも神が合理的なお方であったならば、キリストを十字架に送られることはなかったのであります。その独り言と引き換えにご自分の養子とされたのがこの我々であるなんて、あまりにも割に合いません。だから結局冒頭で紹介しました遠藤周作の小説のモデルっていうのは、ネラン神父という人でありながら、実は遠藤自身も語るように、結局はそのネラン神父の愚かな歩みの背後から透けて見えてくる愚かな道をとことん歩まれる生けるイエス・キリストご自身であります。私たちを見捨てず、私たちと共にいる神となるために、どこまでもどこまでも私たちを追いかけてこられ、私たちのためにご自分の命を使い果たすイエス・キリストご自身のことです。この方こそ真の愚かさに生きてくださった方、ご自分の命によって私たちを死と滅びから買い取られた方、このキリストの途方もない命の無駄遣い、キリストの十字架の愚かさを聖書は、これが神の憐れみなんだ、これが神の愛だ、そう言います。教会はただこの方を伝えたいだけであります。この方をご紹介するためだけに我々はこの世に存在しております。パウロだけではありません、ネラン神父だけではありません。このキリストの愚かさに捕らえられ燃やされ、その愚かさをほんのかすかにでも思い起こさせるキリストの印となってこの世に生きるようにと、私たちもホーリーフールの一人となるようにと、神はこの教会に私たちを加えられたのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、御子の愚かさのゆえに贖われあなたのものとされ、そしてそのことに気づき教会に加えられたにもかかわらず、またいつの間にか自分を大きくする道を求め続けてしまう私たちであります。今一度私たちにあなたがお送りくださった御子の歩みを思い起こさせてくださり、私たちもこのお方によって救われ贖われたものとして喜んで狭い道を歩むことができるようにしてください。この貧しい身と魂をキリストの愛の印としてあなたと世に差し出すことができますように、そのためにいよいよ深く福音の愚かさ、しかしあなたの賢さをここで深く深く人々と共に味わうことができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌257番。 257番の一節のみを歌います。感謝の献金をいたします。献金のご奉仕の方お願いします。
ご在天の主なる神様、今日も天候が明かれ礼拝に向かいましたことを感謝申し上げます。コロナ感染が収まらず、また暑い日が続き、会場に不安を覚えることもあり、また日々の生活にも不自由さを感じることもありますが、あなたのお望みのうちに歩むことができますことを感謝申し上げます。家庭礼拝を守っておいている方々、またいろんなご事情からこの礼拝堂に集うことができない方もおいでましたら、どうぞその場になってお守りください。大変な災害が起こり、今が悲しみ、苦しみの中においでる方がたくさんおいでます。どうぞそのあなたのこれからの歩みをお支えくださいますようにお願い申し上げます。今ここに感謝を持って献金を捧げいたしました。どうぞあなたの御用のために用いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは簡単に報告1をします。来週、失礼しました、今日は、午後に CS の教師会、それから135年審議会があります。来週は同じ例に導かれた手と題して、大沢正義先生の説教、詩式は庵野修司長老、総額は瀬川紀子さんです。受付は、木村幸子さん、瀬川学さん、教会学校の礼拝は高畑圭一長老です。中へを見ていただきまして、右側のお知らせの欄ですね、礼拝開始は10時半から、COVID-19 感染状況の今後の動向に注意しながら感染予防対策を引き続き行います。礼拝後は感染予防のためできるだけ速やかにお帰りください。会話は距離を取り、できるだけ長くならないようにお願いいたします。また YouTube についての案内があります。 YouTube での配信は本日よりライブ配信のみとなります。 礼拝が終わると削除されます。礼拝終了後は教会ホームページの礼拝録音をお聞きください。以上です。それでは正栄祝祷構想をもって礼拝を終わります。正栄は541番です。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。